スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
フォトスクランブル始まりました。なんか急に寒くなったり雷雨が起こったりと、天候が不順な今日でしたね。
なんか雷が鳴ってたみたいですね、
はい、そうですね、なんか久しぶりに仕事してるもんですから疲れますっていう感じ
あ、そっかそっか、個展の間は、ギャラリーに詰めっぱなしだからってことか、
そうですね。まあ、あれはあれで疲れるんですけど、仕事は仕事でまた、ドタバタするので。
そりゃそうだね。
はい。
はい。
ちょっと疲れるなって感じはしたんですけど、
はい、
まあ、はい。写真はやっぱり、見るより撮る方がいいかなって撮ってるのも楽しいっていうか、撮る方が楽しいかなとちょっと思いました。
はい。
はい。
はつけです。今日は、一歩も外出ずだったんかな？出たっけな？いや、出てないですね。今日は、ひたすらお家で仕事だったので、歯医者にも行けず、
あらら、
自転車にも乗れず、そんな一日でした。なんか雨降るとか降らないとか、ツイッター上でいろんな話を見てて、なんかゲリラ豪雨だとか雷が鳴ってるとかいろんなつぶやきが出ていたんですが、私は家でぬくぬくとお仕事をしておりました。ハズケです。
はい、はい、今日はちょっと頼まれて、あるお店のサイトに載せる商品の写真撮ってたんですけど、
ほうほう、
なんか帰って気がついたんですけど、なんか全部露出がプラス 0.7 で撮ってた、まあでも今見たらちゃんと撮れてたんで、
あ、よかった、
よかったよかったという
感じなんです。はい、はい、今回はですね、前半スノーさんの個展もう引っ張りまくりですが
、はい、
まあちょっとね、収録の最後はちょっとおかしかったんかな、まあライブ中継した分なるべく早く出したいっていうのもあって、金曜日お休みさせてもらって、月曜日と言いながら火曜日だったんだっけ、いつもと違う曜日に配信させてもらって、はい、今は水曜日です、はい、なおかつまだ開催期間中なんですが、これが配信されている頃には、一旦個展終わっていると、はい、ということで、まあ、延長というお話もあるので、それは最後に詳しくお伝えしますが、
はい、
とりあえず今週まで引っ張って個展のお話をさせてもらって、はい、後半また新たに何かやりたいねというお話をしていきたいと思います。
はい、
ということで、本編入るところで小関さんが間に合ったので、
はい、
登場です。
またなんだかなんだかよくわかんない。
ちょっと、ありがとうございます。
やっぱり大変だったんだ、雷。
ひどかったですね。いや、なんか、 早めに上がれそうだから今日は珍しいなとか思ってたら、なんか外でドカンってすごい音がして、うん、もうその後ちょっとして寝ない間にものすごい雨音がして、うん、なんだこれ、
うん、はい、え、豪雨、
豪雨ですね。あの都心は全部やられたみたいですよ、結局あの後。
あ、そうなんだ。
あの何でしたっけ、天気の降水量リアルタイムで見せるようなページとか見ると真っ赤になって、
うんうん、へえ、そうなんだ、はい、え、スノーさんも外、あ、そっか、お仕事だから外行ったんだよね。
いや、僕は こっちの埼玉だったので。
ああ、そうなんだ。
もうその頃には風呂に入ってたりしたんですけど
そうなんださ
っきあの僕はあの雨なんていうの、ストームチェイサーみたいな、
はいはいは
い、雨が大好きなので、ついそのさ、今小関さんが言ってたそういうサイトをいくつも立ち上げてここが
チェックしてたんだ、
行きたい
と。あ、そうなんだ、
うん、いや本当はあの青山墓地でライブ撮りたいんですけど
ああ、なるほどね
はい、あのなんだっけ、森タワーに、六本木ヒルズの森タワーに、
はいはい、
道ないからそこが撮れればとか
なるほどね
はい、
はい、ということで小関さんも登場していただきまして、ということでスノーさんの個展の話と、小関さんが出品している3000円で売りましょう買いましょう展、
はい、
まあ、この配信の頃にはどちらも終わっちゃっているんですが、小関さんもう一回っていうのは行かれた？
そう、一度行ってきまして、
うんうん、
なんか場所が映ってました。
あ、場所変わってたんだ
で、なんか吊るされてる位置が入り口入ってすぐっていう、なんかまたいいところに置いてもらえてるのはいいんですけど、あんまりやっぱり売れてるわけではなく、
はいはいはい、え、入ってすぐっていうの、入って左手の最初の、
え、受付の隣ですね、本当にあの順路でいうと一番頭のところ。
おー、え、受付の隣って、え、もともとあったとこでしょそれ。
一番最初はね、うん、会場の一番奥にあったんですよ。
あ、受付左引いてまた左曲がるじゃないですか。
はい。
その突き当たり？
そう。
あ、そうだったんだ。あ、じゃあ僕のあれですよ。僕見た時もすでに。
ああ、なるほど。
うん。で、順路多分逆。じゃない、あれ左からじゃない、あ、左ん、時計回りじゃないの。
ああ、そういう意味では一番最後かもしれないですね、
うん、あれ反時計回りで回るもんなのかね。
あんまり順路っていう概念が多分ないんで、
うんうん、
入って目についたところから見てってくださいっていう作り。
あ、そうかそうか、なんとなく左と、うーんと時計回りしちゃったから小関さんが最後だったんですよ。
ああ、なるほど。
うんうん。そうかそうか。なんだ、並びは変わってなかった？
そうですね。
テクスチャーものが。
あと、ね、でも猫が1枚表に出てたんで、
ああ、そうなんだ、
誰かが多分めくって元に戻したんじゃないかなとか思ったりするんですが。
ああ、なるほどね。
でやっとあの空いてる会場に行けたんで、
うんうん、
一通り手に、なんか気になるやつは手に取ったりして、
うんうん、
見ておりました。
どうでした？
なんかね、
うん、
衝動買いする最後の一押しがなんか
なん
だろうな。やっぱりでもね、最終的にちょっと迷ってるのが2、3あるんで、
うんうん、
最終日行けたらどうにか、うん、最終日ってまだ残ってたりしたらちょっと揺らぐかな、みたいな。
どれなんだろう。一通り全部見たんだけどね、小関さんが気になるのってどれなんだろうな。
何点かあったんですけどね、
その何点というのは違う作者さんで、
そうです、
そうなんだ。なるほどね。なんかデジカメウォッチの記事を見てると、要は商品の展示みたいな感覚で見てもらえばみたいなことも書いてありましたよね、
うんうん、そうですね。なんかもう、 雑貨屋さんのそれ、
うん、雑貨屋さんです
ね。なんかそういう意味もあってその袋にマーク、ロゴマークを入れてあるみたいなことを書いてあったと思うんだけど、あれシンクの主催者のロゴマークが入ってるんでしたっけ？
どうだっけ、
まあ、あんまり目立つようにではないけど、なんかロゴマークと、
まあ
作者の名前が入って
る。小さく入ってますね、作者の名前と番号と。
うん、いや、なんか、なんか明らかに去年よりはいいけど、何かこう一つ、なんか脱出しきれてない感みたいなのが、漠然となんかあるんだよね。あと一押しってどんな感じでした？なんとなく？
なんだろう、やっぱりプリント見て、
うん、
なんかこう、ああ、これ作れ、自分でも作れるな、みたいな風に思っちゃうのが、
あ、
ね、良くないんですけどね。
はいはいはい。
ネタバレが見えちゃうっていうんですかね。
あ、こういう風に、
うん、自分でなんかこう作成プロセス見えちゃって、うんうん、あ、こういうのかみたいな感じで見ちゃうから。
あ、なるほどね。
逆にちょっとそれしか見えよろしくないですね。
そうか。え、スノーさんなんかは他の人の写真展とか見て、はい、そういった感じってあります？はい、あ、これこういう風にしてんだろうなとか。
あ、そっちしか見て
ない。そうなんだ。
はい。純粋に鑑賞って、できないですね。
ああ、そっか、そうなんだ。
まず最初に、うん、まず最初に、こう、悪い癖で、
うん、
点数つけると言いますかな、っていうか。
ああ。
なるべくちゃんと純粋に見たいと思うんですけど、
うんうん、
どうしてもね、気になりますよね、その人が。
どういう意図で、こういう。
とかとか、いちいち分析しちゃう感じなの。こう、まあ、何度も言ってますけど、なんかこれはすごいと思って圧倒されるっていうのは本当数点っていうかね、数人の作家しかない感じなんですけど。
え、じゃあ純粋にこう、眺めてってその楽しむとかそういう感覚じゃないの？チェックしてるような感じ？
そうですね、やっぱりね。
あ、
それは、まあ、正確なんだと思うんですけど、
そうですね、
何でもそうなんですよね。
そうなんだ。
そう。電気掃除機使ってても、ここのスイッチとか考えます。
うん、あ、そうなんだ。
この蓋がとかいろいろ考えちゃう。
うん、
はい、
うん、
これは正確なんじゃないかと思うんですけど。
うん。うん、そっか。じゃ、小関さんがそういう目で、こう、作品を見ていったときに、あ、これはすげえとかっていうのはあったんですか？
ああ、そうですね。今回、あれが、なんだっけ、手塗り瓶なしの人いましたね。
手塗り、あ、色をつけてるやつ。
じゃなくて、自分で瓶なし作っちゃってる人。う
ん、あ、そんなのあったんだ。全然わかんなかったわ。うん、
親とかデジタルでやってんのかなって思ったんだけど、なんかでも微妙にこう、まあ、コマによって違う、仕上がり違うから、これはなんか自分でやってんのかな。
それは3000円だと完全に赤字な作品のような気がするんですけど。
そうですね。
度外視してる。
ちょっと面白いなと思って見てました。
でもじゃあ自分で作った印菓子に焼いてるってことなんだ。
そうですね。
でもそれ見てわかるのすごいね。
ああ、でも全然違いますよ。例えば、それは過去にそういうものを見たことがあるかどうかっていう。
ああ、なるほどね。
単に経験値の問題なんだと思うんですけど。
今全然わかんなかったな。なんかモノクロで色ついてるようなやつがあったのは覚えてたけど。
そうですね。デジタルで色を落として、部分に着色してるみたいなプリントにしてる人っていうのはなんかいましたね。
いらっしゃいましたね。
あれは着色じゃなくてもう完全に画像処理のお仕事だと思う。
ああ、そうなんだ。
なんか、ほとんどやっぱり、手焼きの人いないですよね。
なるほどね。
8割から8割5分ぐらいがデジタルプリントで、あとは、 なんだ、いわゆるお店プリント。
はいはいはい。
あの間6つとかの、うん、ああいう人もいるし。
うん。うん、そうか。へえ。うん。で、その欲しいって思ってる、その数点の中に、その手作り印菓子は入ってるんですか？
入ってないんですよ。
入ってないんだ。
ちょっと気になってたのは単に絵面の問題で、うん、あのインクジェットの普通のプリントなんですけど。
あ、じゃあそのプリントの仕方とかプリント自体っていうよりは、そのもう本当に絵
面っていうか。
うん、そうなんだ。気になるのあるんだ。まあなんか、でもいろんなものがありますからね。なんか、じっくり見たら欲しいのは、あるっちゃあるんだろうなとは思うんですけどね。うん。まあ出して、まあ最終日がまだなんであれですけど、出してここまで来た感じ、どうですか？
あんまりね、他の人でもそう、数は出ていないような印象を受ける。ただ、絶対数がやっぱり2000枚近くあるので、
うんうん、
その中で何十売れたって言っても、やっぱり割合にしたら、1何パーセント台とかになっちゃうわけですもんね。
うんうん、
全部チェックしてるわけじゃないから、さすがにこれで何本売れたみたいなのはわかんないですよ。
うんう
ん、だからやっぱり確実にその、売れてる人、売れてない人の落差をはっきりしてる感が余計目立っちゃって、てるかなっていう。
なるほどね。
あとはその、うん、なんだろう、作品として良くても売れてないものっていうのは確実にあるんで。
それはもったいないね。
でもそれはあの完全になんだ、マーケティングの話になっちゃうのかなっていう。
それはその見せ方の問題ってこと？
こういう場で売れる絵とか売れない絵っていうのがね、あるよね。
なるほどね。だから、例えばその人だけの個展だったら売れてるかもしれないけどってこと？
そうですね。名前じゃなくて、もう純粋にその、なんだろう、持って帰って、
うん
うん、飾るのにいいもの、
うんうんうん、
みたいな感じの。
なるほどね。まあでもそれはある意味その市場の熟成度合いがまだ
足らないっていうのがあると
思います。あってピックアップされないとかっていうことがあるんだろうね。なるほどね。スノーさんはどうですか、こういう企画って。どういうふうに見てるんだろう。
ちょっと見に行ってないから、なんとも。なんともなのですが、
うん
うん、ちょっと点数がやたらと多いというのがね、
うんうん、
ちょっとその運営の仕方としてどうなのって気になるんですけどね、
うんうん
うん、なんでしょう、もうオーバーフローして溢れているから、
うん、
結局一つ一つのいいものがあっても見れないっていうか、
うんうん
うんうん、ただパッと見に行っただけでは見れない、見つけられない写真も出てくるっていうのが、その、いいのだろうかと。5000円払った側としてね、
うんうんうんうん、
それはいいのだろうかっていう、ちょっと、内容、運営のその内容としてどうなんだろうっていうのはちょっと感じますけど。
うん、
まあ、ただ言ってないからだと思われたんですけどね。まあ、それは、見た人が、いや、見た人じゃないや。出した人が5000円で納得すればそれでいいんですけど。
ね。
ただ、あとその、あと内容、その3000円でも、この間も話を聞いてて、うん、と思ったんですけど、
うん、
銀円のプリントだと、例えば4つ切りっていうか、6つ切りとかで、
うん、
手焼きとか言うと、
うん、
もうプリント代だけで結構な額になってしまうので、
うんうんうん、
まあ、はっきり言って全然ペイしない状態ですよね。
うんうん、
まあ、それでも出したいっていう人はいるんだなっていうのがちょっと、うん、僕の金銭感覚から言えば、
うん、
まあでも僕の固定もかなり激しく、あれなんですけど、 まあでも僕の金銭感覚からいけばそれはちょっとないような気がするんだけどなっていう。
あ、ただその人の人的なあれを除いて、例えば趣味の世界で、例えば吸ったというか焼いたとして、本当に材料費、純粋に材料費とかって言ったら1枚いくらぐらいになるんですか？
ああ、やり方によりますよね。インクジェットでやっちゃえばそんなにいかないです。数百円。
ああ、じゃなくて、インガシで。
インガシで。インガシで。
手焼きで焼いて。
手焼きで焼いて。
で、まあ、
まあでもロス率が出ちゃうんで、一概に何とも言えないです。単に材料費だけで言ったら、それこそ1枚150から200ぐらい、RC ペーパー使ってれば、そのぐらい値段で収めることはできると思うんですけど、それって純粋に紙1枚プラス現像代のコストなんで、絶対そんなんでプリント収まらないですから。
はいはいはいはい。
テストが本番だってやってたら、持っていきますしね。
要は何枚か焼いて焼いてして出せるのが1枚仕上がるって考えると1枚の値段というふうに見ちゃいけないわけでしょ。
まあそうですね。まあ、まあ例えばいやカラーリバーサルで撮って5時からのダイレクトプリント作ったらそれだけで1000いくらとかなっちゃいますよね。まあそういう人がいるかどうかを見てないからわからないんだけど。なんか小関さんの話だとほらプリントも銀営の人もいるっていう話だったので、ね、それはちょっと大変だなっていうか、ちょっと思いました。
まあだから結局出している人が、まあ、それでビジネスとかそういうことじゃないとは思うんですけどね。
はい。
もうそれで売れる写真なのかどうかっていうところの、なんだろう、ちょっと試しというかチャレンジというか、そういう感覚で出されてるんじゃないのかなと思ってたんですが。
あ、まあ、まあそりゃそうでしょうね。
とか、でも、そう、売れてる人、売れてない人の差があるっていう話だったけど、売れてるなっていうのが見ててわかるんですか？
部分的に点数減ってるだとか。
ああ、減ってる人いるんだ。
そういうのありますし、あとは主催者サイドの人たちですと、一人で出てる点数自体が多いですから。
ああ、はいはいはい。
そういう意味では、どんぐらい動いてるかっていうのはちょっと前ですね。
なるほどね。まあ、5000円出して元取ってる人がどれだけいるかっていう感じですよね。
いや、元取ってない人っていう風に数えないとダメだと思います、こういえば。
ああ。でも、明らかにその元取れてない人が多いって感じ？
いや、むしろ元取れてる人が一つまみいるかどうか。片手行きゃいいんじゃないかな。
ああ、そう、片手。
このぐらいのレベルだと思いますよ。だって、確実にこう、ペイしようとして考えたら、確実に10点出したら半分以上売らないと、もうその時点で回収できないわけで、そんだけ出てる人がどれだけいるかって言ったら、下手すると両手いかない。
それは主催者除いて？
除いて。
除いてか。そんなもんなのか。
実際に動いてるかどうか、確かにこうピンポイントで一人こうたくさんの点数獲得人ってのはいるんですよ。ただその絶対数は多くないし、大体買っていったとしても1点か、頑張って1点、
ね、
っていう結局そのラインなんで、それがこう一人頭で 2点とかこう買っていくのがコンスタントにいるっていう状況だったらなんぼか違うと思うんですけど、まずそもそも手に取って戻しちゃう、
はいはいはい、
その方が大半なわけで、そしたらやっぱりどのぐらい出てるかって言ったら分かったもんじゃないですよね。
なるほどね。そもそもどれぐらい純粋にそのお客さんが来てるかっていうのもあるよね。小関さん行った時どれぐらいいたんですか、人。
私休日の日夕方に行って、5人ぐらいかな。 ただコンスタントに入れ替わり立ち替わりでギャラリー内にはそのぐらい人数が常にいるっていう
感
じだったんで、延べで見たらもう少し多いと思います。
でもあれだね、サイズのギャラリーで休日だったらもうなんか人でもみくしゃぐらいな勢いぐらい人が来てないと売れるとか売れないとかっていうレベルの話じゃないのかもしれないね。
どうしてもこの頑張ってその後参加費を用意して出しましたっていう人の周りの、要はその身内だったりそういう人でが結構な割合を占めているわけですよね。
そうだね。
そうするっていうと、こういう人がこう衝動買いっぽくこう数枚の写真ポンって買っていいもの買ったみたいにして帰ってこそうかって言ったら、私とてもそうは思えなくてですね、私初めてなんですけど、
そうだよね。
そうするって言って、やっぱりまあ、もう少しパトロン気質の人が、台数来ないと厳しいよなっていう。
そうだね。だからその企画自体、それだけの数を集めて出してるわけだから、それに見合うだけの集客がないとっていうところはあるよね。
数の問題じゃないと思うんですよね。
いや、来る人の質っていうこと？
ものすごく下品な言い方をすると、金払いのいい人。
でも、単純に考えたらさ、やっぱそういうの、まあ、ピンポイントでそういう招待みたいなのができるような感じだったら、まあ、それに越したことはないけど、単純に考えると、数集めてその中の何パーセントかっていうそういう人たちを集めるために全体的な数を集めないとって感じはするけどね。あの場所でそんだけ人が集まるかっていうと、まあやり方なんだろうけどな。
ただこういうイベントそのものが都内ないし、他に地方でも定期的に開催されて絶対的にこう、なんだ、開催数増えていかないと、そもそも、買いたいっていう人が、の絶対数は増えていかんと思うし、だからこれでこう、とりあえず場所を作って、なんかでもやっぱり見づらいんだけども、なんかもう、って言って、こう、だんだんこう、尻すぼみになっていっちゃうと、そこでおしまいだと思うんでね。
そうかね。だから、
まあ、とにかく評判悪かろうがなんだろうが、とりあえず継続し続けられるかっていう、まで持つか。
まあでも去年から今年っていうのは明らかに大きく変わってきているから、これはもうちょっと次の一歩っていうのは見てみたい気はするよね。なくなっちゃうのはなくなっちゃうのはちょっと寂しい気はするので。
少なくともその純粋に写真イベントとして、なんかこう、とりあえず参加しやすい形で、イベントが行われてるっていうのは、まあ重要だとは思うんですよね。
試みとしては面白いですもんね。
これはあのアートフリマみたいだとか、そのデザインフェスタみたいなのタグになってくると、もっとこう、確かに規模は大きいんだけど、写真目当てに見てくる人の割合がぐっと減りますから、結局意味ないんですよ。
で、そのデザインフェスタのなんか写真だけ版みたいなでっかいやったらどうなんだろう。
それが、この間の東京フォトみたいな感じになっちゃうのかな。
もしくは、あの、富士フイルムがやってるあの、1万人の写真展が全部買えるようになると
か。ああ、なるほどね。
そんぐらいしたら、ひょっとしたら変わるかもしれないですよ。とにかくあれは全国規模で点数だけはものすごく多いですから。基本的にこう、日本の写真、なんだ、アマチュアの写真家の世界っていうのは、展覧会で、こう、サロンみたいなところでこう発表して、みんなで鑑賞し合って、はい、おしまいっていうところで、完結してしまうのが基本であったわけで、そっから、じゃあ、そのものに対して金を払おうっていう概念が、もともと薄い、ないし、 だからもしそれでこう写真絡めてなんかこうお金のやり取りやろうとしたら、いやもうやっぱりちょっと 5年10年単位の長期戦でやってて、写真人口のそういうのの、ね、割合ひっくり返すぐらいに進めていかないと、
うんうん、
場合できないんじゃないのかなと思うんですよね。
なるほどね。だからなんか、ちょっと、いや、あのね、去年見たときはちょっと正直がっかりだったのね。で、今年は行かないつもりだったのが、小関さんが出したっていうから、これは見に行くしかないなっていうのがあって行ったんだけど、ああまあでも行って正解だったのかなっていうね。やっぱり、その張り出されるっていうところでちょっと気にはなっていたんだけど、行かないつもりだったんだけど、まあ行って、その違いが分かったので、まあ、もう一回次どうなるのかっていうのはちょっと楽しみではあるので、もうワンステップなんかいい方向に進んでくれるといいなっていう期待はあるんですが。じゃあ最後にその小関さん、来年もしこれ開催されたら出しますか？
場所とレギュレーションによりかなっていうのは正直ありますね。
ああ、なるほど。
今と同じ場所でまた200人規模で開催なんていうことになったらちょっと勘弁してほしいなと。
ああ、やっぱりそうな
の。普通に見るに辛いんで、広い場所になるか、もしくはその、先着でリミットかけちゃうか。
いや、要はその10枚全部見れるような状態で出してくれればいい。
10枚全部じゃなくてもいいんですけど、
うんうん、
もう少し余裕が欲しいなと、
うんうんうん、
せめて4段になるとか
あ、はいはい、
段数が減るとかね、そうぐらいしたらなっていう、
うん、やっぱ多すぎな感じ、
やっぱり今回はちょっと絶対的な点数が多すぎて、うん、かけるのに体力が、
うん、
いるのかなっていう。
そうですね。だって僕も結局手に取らずに見て、小関さんのだけは手に取って見ましたけど、他の人のやつ手取らずに見ても思ってた倍ぐらい時間かかりましたからね。その15分20分かななんて思っていたのが1時間近くあっこにいたので、まあ点数はやっぱり多いなっていう感じはしますが、そっか、じゃあ来年そのレギュレーションがどうやって変わってくるかっていうのは一応見て、良さそうなら出す気はあると。
まあちょっとね、今回あんまりにも準備がいい加減で不完全燃焼の部分があるんで、
もう一回ちゃんと
チャレンジしたいと。少しお腰前はつけたいかなと。
なるほどねはい、
ちょっとあります、
はい、まあ、どうなることか、まあ、少しいい方向でまた一歩進んでもらって来年も開催されるといいなという期待はありますので、また来年なんか情報が入ればお伝えしていければと思います。で、その後私は角さんの個展に足を運びまして、生中継をしたわけですが、先週はね、はい、小関さんと二人でこんなだったみたいな話をしたんですけど、
はい、
角さんがいなかったので、
ああすいません、
はい、まあどうですか今までの感触としては。
そうですね、はい、そうご報告しなければいけないのは、
うん、
いませんと言ってた月曜日にどうしても心配で、うんギャラリーいました
そうなんだ、
DM に、おっそりなわけですね。
DM にいますっていう。
書いちゃった。
書いちゃったので、はい、ってことですね。はいはいはい。
こっそり、このギャラリーにひっそりいたんですが。
うん。
そしたら結構来ました。
ああ、そうなんだ。
はい。
何人ぐらいいらっしゃったんですか？
いや、多分十数人は来た
と思う。おお、そうなんだ。
で、その中の半分以上は、こう、知人、友人で、だったり。
うん。
まあ、お世話になったような関係の人まで来て、はいはい、
うん、
開けてよかったっていう、開けてよかった。
そうなんだ。
ですね。ほとんどの人は、
うん、
全く今日が休みだということは気がつかずにやっぱり来てました。
そう、でもそう、あれ見ちゃったらね。
一人だけですね、あの、電話くれて、
うん、
月曜日だけどやってるのって、ああ、いますから来てくださいって言って。
ああ、もうじゃあ、その、ソメイさんのあれをよくご存知の方なんだ。
あ、そうですね。
はいはいはい。
まあ、そんなわけで、
うん、
あの、いませんと言いつつ、
うん、
いたという
。うん。
嘘つきスノーマンです。でも、いますって言っていない嘘つきスノーよりはまだいいかなと。
そうだね。まあ、はがき見て行っていなかったら。
いないっていうか、相手さえいなかったら。
だってショックだよね。そうだね。作品も見れないっていうね。そうかそうか。じゃあ、よかったですね。
来ていただいた方は本当にありがとうございます。はい。
そっか。まあ、番組的に言うと、フォトスクラブをお聞きいただいてる、ゆうさんにしときましょうか。
はい。
が、いらっしゃって、はい、まあ、クリロジ関係で入っていただいた、はるさん。
はい。
に来ていただいて、はい、すいません、はるさん、お土産までいただいてありがとうございました。はい、まだね、もったいなくて食べれてないです。
僕はあのお腹が空いたんで次の日ぐらいどんどん食べてしまいました。
そうなんだ。
はい。
はい。で、僕らが行く前にはそのお二人だったんでしたっけ？
はい、そうです。ね。
で、はい。で、生中継の時間に、ミリアクーニャさんと、はい、スキームさん、アンさん、はい、3名が、はい、生中継付き合っていただいて、
はい、
しかも、スキームさんはパソコン持って、ご自身のパソコンで中継もしてくれて、
はい、
初めての生中継で2カメという、なんとも贅沢な状態をさせてもらって、ミリアクーニャさんは即興の音響係さんになってもらって、
そうですね。
本当確かめてもらってみたいな。
心強い。
この3人は僕が行く前から到着して、ね、
そうですね。6時半か6時ちょいっと過ぎぐらいには来られて、ね、うん、はい。
なんかいろいろお話されたんですか？
うん、若干、ミリアさんとか、
うん、
あ、ミリ、あ、クニアさんとかとかは、うん、はい、はい、何の話してたかな。あの、運動会で写真を撮るときに、
うん、
プロ目線になるとかそういう話をしてたような気がする。
なるほどね。え、はるさんとか、ゆうさんとかは？
そうですね。はい。ですね。ゆうさんはもしかしたら前回も来られてたような、今、ちょっと記憶を掘り起こすとどうもお話ししたような気がするんですよね。
オータム&インター ってこと？
来られてたよ。気がします。まあ、間違ってたらごめんなさい。あれを見ればね、なんだっけ。
ホーム
ページを見ればわかるんで、と思
うん
です、
うんうん
うん。あと、ほとんど同時に来られたので。
はるさんと。
はるさん
と、ね。はいはいはい。
で、そこで、あーっていう感じで、
うんうん、
お互いにこっちのポッドキャスト、このポッドキャストも聞いてる、あのポッドキャストも聞いてるって言って。
あー、はいはいはいはい。
話が盛り上がったり
します。うんうんうん、で、僕らは中継をした翌日に、かもやんさんの奥さんがいらっしゃった。
あ、はい。いらしていただきまして。
メールは先週ね、ご紹介、
はいはい、そうそう、
小関さんと撮った時にご紹介はしたんですが、はい、なんかいろいろと楽しみで行かれたというようなことで、
はい、
そう、見ていただいてたんですが、
カメラを触ったというのはですね、
はいはい、
ちょうど僕のあの昔の写真学校の時代の関係者が 4,5、
はいはい、
人いまして、
うんうん、
で、もう申し訳ないけどって言って三脚立てて、
うん、
記念写真シャッターを押してもらった
はいはいはい。
そういうことで、
うん、
触ったという。
そうなん
ですはい、はい。一緒に、僕と、うん、奥様と二人でツーショットも撮らせていただいて、
はいはいはい。
はい、メールで送って、 であります。あ、ね、まあ、届いてると思うんですけれど。
うんうん、
はい。
なんか、職人的筋肉質にびっくりしたってこと
です。はい。こんな風に、そういうところまでチェックが入ってたと思う。ちょっとびっくり
しました。なんか、想像通りのめっちゃ優しそうなスノーさんって
感じでした。いや、なんか、ご夫婦で聞かれてるっていうのが、すごく嬉しい。
ああ、そうですね。ね、うん。
ね。ありがたいです。
うん。なんか結構ね、まあ、先週もご紹介したんですが、はい、写真展の印象が、表現がすごい上手くて、
ああ、
まあ、見てすぐには理解できないけど、はい、何度も見直したい写真とか、夢に見た後脳に残ってるイメージみたいな写真というような感じで表現してもらっておりますが、その後に、そう、これ聞こうと思ったんだ。写真集が欲しいと申しておりましたが、企画はありますかっていただいてますよ。
いや、まあ、今のところだけはちょっとないんですけど。はい。
なんか、
手製本
そうそうそう。
手製本、はい。
できそうじゃないですか、今
の。まあ、手製本は、うん、割とできますよね、
うん、
力さえあればっていうか、もう本当、あれが、こう、暇さえあればというか、やってできないことはないですけど。
まあ、なんかサービスとしてもさ、フォトブックとか、いろんなサービスあるじゃないですか。ああいうのの品質ってどうなんですか？
いや、悪くないと思いますけどね。
そういうので作ってみようと。
見たいなって、カレンダーとかなら家族写真のカレンダーは作って、去年作って、たまげたんですよ。質の良さ。
ああ、そうなんだ。へえ。
だから、あ、これならこういうのもできるかなと思ったんですけど、
うん、
多分ちょっとモノクロの感じは、割と、
そうか。
光沢な、まあ半光沢ですけど、
うん、
うん、まあ、どうかなっていう気はするんですがね。
そういうので作ってみようとかいう、あれはないですか？
いや、でもあれで作るくらいだったら自分で出力して製本したいんですけど。
ああ、そうか。なるほどね。
昔、でもそれ作ったらなんかもう大変な目に遭いました
ね。やっぱ大変か。
はい、大変でしたね。ギャラリーに置いてある、麻布台無人横丁は、注文を受けて一冊だけ作ったことがあるんですけど。はい。
ちなみにそれはいくらで？
はい、どう頑張っても3万4千円っていう
ね。ああ、そうなんだ。やっぱ
申し訳ないって言って、最初1万円ぐらいでできるかもとか言ってたのに、
うんうん、
作って計算してみたら、やっぱり3万円ぐらいは、材料費だけで多分2万円ちょっと。
ああ、そう
か。材料費っていうか、手間賃も含めて。
うんうんうん。なるほどね。まあ、そのぐらいになっちゃうんだろうね。
まあ、作り方を考えれば、
うん、
なんですけど、全部一から一人でやっちゃうと大変ですね。
そうか。いや、なんかもうちょっと、もう一声、二声、三声ぐらい、
はい。
ちょっと、価格を抑える、なんか手法を編み出してですね、ぜひ。
まあ今いろいろあるから、うん、やってできなくはないでしょう。
いいんじゃないですか、写真集。
写真集ね。はい。まあそうですね、別に本屋さんに並ばなくてもいいから、
そうそうそうそう。
注文を受けた方だけのためにっていう、
もう、ね。
やり方もいいかもしれない。
いいんじゃないですか。
はい。
はい。まあ、あと、スクランブル関西進出の期待が膨らんでおります、ね。そう、高野さんがいるときにあれだったんだ。関西攻略部隊、高野隊長の奮起に期待しておりますって書いてありますよ。
はい。エージェントになってきた、
関西攻略部隊の隊長ですからね、頑張って、スノーさんを関西に進出させてあげてください。あ、いや、スクランブルの進出って書いてあったかな。
あ、
スクランブル関西進出、
あ、はいはい、
よろしくお願いします隊長。
はい。苦
で、まだね、この収録してる時点ではまだ終わっていないんですが、
はい、
まあ、これ配信の時には一旦終わっているということで、まあ一回ここでご報告的な感じで、全体通して、
はい、
今回のドジーシリーズの個展はどうですか、感想は。
もう感想ですね、難しいな。うん、まあ毎回 やってみるとよくできたって自画自賛してしまう私なので、
うん、
あまり反省点とかないっちゃないんですけど、
まあまあいいんじゃないですか。
まあ、あれですね、せっかくいいって、いいとか、こう、いい、欲しいとか、こう、こういうグッズがあればとか、そういう話が出てくるので、
うんうんうん、
いつも、商売が下手でっていうか、うん、もう、個展が始まってからチラシ作ったりとかしてるんで、まあ、そこら辺をもうちょっと、ちゃんと、売るという姿勢を、
うんうん、
出して、こう、長年の知り合いの人が、うん、いや、大変でしょ、これ、売るものないのって言われた時にはちょっとびっくりしたんですけど、いや、買うものないのって言われた時には。
どういうことどういうこと、
個展を何度も見に来てくれてる人見て、
うんうんうん、
で、いや、これ、個展やるの大変でしょって、
うん、
買ってあげたいけど、売ってるものないのって言われちゃったこと
あるいや、この写真なんですけど、みたいな。
はい、ちょっとインフォメーションが不足しておりますっていう。
ね、
だから、まあ、なるべく、ただ、あんまりね、押し売りになっちゃうのもね、
あ
やるしっていうのがあって、
なるほど、うん、
そこら辺のバランスが難しいですよね。
うん、じゃあ、今度は僕が押し売り舞台でそこに座りましょうか。
はい、お願いします。押し売り。
なんだ、洋服屋さんの、昔でいうハウスモノカみたいな後ろからひっついててですね。これ良くないですかって。お客様のお宅にぴったりだと思いますので。お客さん来なくなっちゃうね。
はい、あと面白いのは、うん、非常に著名な、アマチュアなんですけれども、
うんうん、
著名な写真家で、コレクターでもある人が、僕の知り合いなんですけれども、
うんうん、
その方が、作家がギャラリーにいると、買う交渉しにくいんだよねって言うんですよね。
ああ、そうなんだ。
作家の前で値切るわけにもいかないしさ、とか言って。
ああ、じゃあギャラリーの人がいて、作家の人がいなくて、
いいよ。
これもうちょっと安くならないのみたいなのするんだ。
まあ、まあ、それはなんか、いろいろあるみたいですね。
へえ。
そう、まあ絵の世界にそういうのがあるかどうか知らないですけど、
うん、
うん、まあこれを言ったらもしかしたら怒られるかもしれないですけど、じゃあ俺いない方がいいのかとか、でも僕のあの値段値切られたらなくなっちゃうよとか、
ああなるほどね、まあでも高野さんなんか写真展見に行った時作家さんとお話しするの楽しみだっていう話ありましたもんね、
はいはい、はい、
そうですね、
うん。
まあ、純粋にコレクターっていう、そういう、商取引っていうことを考えるとどうなんでしょうって。
なるほどね。
まあ、そういう、まあ、割とコアな話も聞きましたし、
うんうん、
いろいろ勉強、やっぱりいると勉強になります。
なるほどね。
あと、絵の音楽がいいっていうのも、一応ね、毎回、何人かの人は、解説文がいいって褒めてくれます。
はいはい。解説文に、楽に、音楽に、写真褒めてくれよって。
はい、まあ、そういう。当然写真もいいけど、いいと言ってくれた上で、
はいはいはい、
言う場合もありますけど、
はいはいはい、
解説文もいいですね。今度作家になってやろうとかいろいろ考えちゃう。いろいろ思っちゃうこともあるんでしょう。
そうか、はい、でタイトルは結局どうしたんですか。
あ、いや、もうチラシをちょっとコピーしまして、で、とつきに作った
配置図みたいな
写真と配置図を、あれを少しコピーして置いてありますので、
うんうんうん、
持ってってくださいっていう感じで。
なるほどね。はいはいはい。
一応、価格とですね、
うんうん、
ギャラリーの電話番号も入れて、
うん、
チラシの体裁を整えたので。
なるほど。
はい。
そっか。まあ、なんか、すっきりしていいですけどね、キャプションボードみたいなのがないのもね、うん
うん。ね、僕だけなのかもしれないんですけど、写真にサインが入ってる展示、
うんうんうん、
そうするとね、たかがサインなのに、
う
うん、そこにばっかり目がいっちゃうんですよね。
あ、写真じゃなくてサイン
に。写真じゃなくてサインにこう目が吸い寄せられるっていう。
はいはいはい、
文字ってものすごく強くて、
うん、
だから写真の中に文字があったりするとそれもやっぱり読んでしまうし。
あ、なるほどね。
まあそういうのもあって。
あ、それちょっとわかるような気がする。今回の、さっきの小関さんが出された3000円で売りましょう、買いましょうってんで、もう写真に直にサイン書いてる人とかいたんですよね。
ああ、はいはい。
うん、もうそれは結構やっぱそこに目いっちゃったのは確かにありますね。
そうですね。あれ、不思議なことで、絵だとあんまりわかんない、あんまり見ないんですよ、サインがあっても。写真にサインがあると非常に気になる。文字も非常に気になる。
なるほどね。やっぱそこで質感がなんか思いっきり変わっちゃったりするからなのかな。
ね。
うん。
まあそういうこともあるので、
うんうん。
あのままでいいやって思っております。
なるほどね。
はい。
そっかそっか。はい。じゃあ次、このシリーズ第5弾はあるんですか？
ああ、いくつかね、これ、次はこれをやりたいっていう、キーワードというか、テーマは、
決まって
ありますし、うん。で、若干、そのネガ、まだネガの状態ですけど、
うんうん、
写真が溜まりつつある、テーマもあるので、今度はそれが、まあ、ドミソメイさんの方で、
うん、
続けてやってくださいという、ことが、決まりましたら、それを。
お
次も出そうかな。
じゃあ、もうその同時シリーズの第5弾があるってことだね。
はい、そうですね。
おお、楽しみですね。
まあ、構想的には第6弾、第7弾ってもうすでに頭の中にあるんですけど。
あ、もうそこまであるんだ。
あります。
へぇー、まあ。じゃあ、しばらくこの同時シリーズ楽しめるんですね。
そうですね。さっき小関さんが言ってたけど、うん、継続が、あれなので。
お
ー。はい。
はい。
多分、なんていうんでしょうね。絵の世界でも同じモチーフをひたすら描いてるっていうのがありますから、そう、なんだっけ、鮭描いてる人いたじゃないですか。
高橋由一。
はい、はい、はい。
はい、
まあ、そんなことを言ったらきっと怒られるかもしれないけど、そのぐらいになってから、ボケてる写真は全部清田の写真だと。で、そのうち、まあ、没後ですね。
うん。
偽作品とか。
それ俺が作っとくわ。
そうそうそう。で、裏の字を見るとですね、綺麗すぎるとか。清田のサインはこんなに綺麗じゃないとか、
ね。いや、でもね、あれわざとぼかしてもああいう風にならないのよね、不思議とね。なんかあれが不思議。
そうなったら、いいなぁと、今から妄想。
でも面白いね。なんか、ドジーシリーズの真似する特集みたいなのがさ、カメラ雑誌とかに出てたりとかね。
ああ、そうそう。僕の知り合いの、まあ、アマチュアっていうか、うん、写真学校時代の方とかが、
うん、
いや、真似していいっすかとか言って。
はいはいはい。
あ、どうぞどうぞ、とか言って。
まあ、でも、須藤さんってそういうとこ、あれよね、寛容よね。僕も、まあ、なんだっけ、ポートレート、インポートレート、ちょっと真似させてって言ったら、全然いいよって言ってくれて。
いや、写真に関して言えば、
うん、
もう、やられてないことはないと言ってもいいと思うん
ですよ、ね。ああ、なるほどね。うん、
だから、まさら、
同じ。もクソもないのか。
ないと、まあ、同じところに行って同じ構図で撮って、それで商売しちゃうとって、前話ありましたけど、
うんうんうん、
それはちょっと NG かもしれないんですけど、
うん、
モチーフとかテクニックって言いますかね。
手法とかね。
手法とか、
うん。
恋愛小説って言ったら、もう奥とあるわけじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
それで恋愛小説はダメだとか誰かが言い出したら、
うん、
そんなバカなって叩かれる
ね、うん。まあまあ、そうか。
はい、
そうだよね。はい。じゃあ、第5弾、いつぐらいですか、
はい、あ、多分、まあ、ほぼ1年。
1年後ぐらい。
ので、
うん、
はい。
じゃあ
春にやってくれって言われたら僕は死んじゃいます。
あ、そうなんだ。
やっぱり1年は、
はい、時間が必要なのね。
はい、必要です、ね。
はい。 ということなので、ミリアクーニャさん、スキームさん、アンさん、あとハルさんとユウさん、来年またやるそうなので、はい、ぜひお越しください。スキームさんまたパソコン持ってきてくださいね。また生中継すると思いますので、2カメで、アンさんも持ってきて、ミリアクーニャさんも持ってきてもらって、4カメで、来年は。
いや、それちょっとあそこの
回線がいっぱいになっちゃうから。
どうなるか分かってません。
はい、ということなので、今から予定を開けといてください。ということで、
お知らせが、
お知らせ、はい。
はい、
会期が延長になりましたと。
ですね。
ということで、はい。はい、
まあ、一応、展示そのもの、個展としての展示は、今週末の、うん、今週末って、はい、すいません、今収録している日の、うん、話になっちゃうんです、うん、日付で言いますと、17日の土曜日。
はい。
5月17日の土曜日でもう終わっていくわけですが。
会期は終わりは。
はい。
ですね。
はい。で、月火が、ごめんなさい、日月が休み、18日、はい、休みで、うん、はい、10月の20日の火曜日から常設展示っていう形なんですけど、うんうん、まあ、うん、もう、内容は全く変わらずに、そのまま品が見れます。
は、
う、
い、
ん。で、20日から31日の土曜日まで常設展示期間になります。
うんうん、そうですね。この配信から言うと、来週の土曜日まで、
はい。
ご覧いただけるということで、ただ、日曜日、月曜日はお休みっていうのと、若干時間が不定期になると。
はい、そうですね。一応12時から午後6時、18時なんですけど、
うん、
どうしてもちょっとギャラリーの都合もあって、
うん、まあ、会期を過ぎてるので、まあ、常設展という形なので、はい、まあ、ギャラリーの都合で若干、
はい、
空いてる時間が変わっちゃうので、はい、事前にお電話を確認いただければ、はい、ということですよね。はい。はい、で、来週の、あ、じゃない、この配信の次の日、土曜日。
はい。あ、24日ですね。
うん。
の土曜日は、私もいますので、
うん、
はい。来ていただければ。
12時から5時の間に行けば、はい、あ、6時か。
6時ですね。
12時から夕方の6時までに行けば、
はい、
スノーさんもいらっしゃるということなので、はい、ぜひ足を運んでみてください、
はい、
ということで、本当はこの後なんか次なんかしようかみたいな話をしようと思ってたんですが、
はい、
ちょびっとだけ話して終わりにしましょうか。
はい。
まあ生中継ね、やっとできましたので、まあ、今後またいろいろやっていきたいなと思うんですが、ちょっと生中継とかそういうのは大変なので、
はい、
次はちょっと軽めに簡単にできる企画ものということで、以前にもちらっと番組で話がありました手ぶれ対決、
はい、突然
どうやるのか、
はい、
みたいな、
はいですね、
なんか条件をつける、
うん、あ、はい、とりあえず、
うん、
レンズの焦点距離と、撮影するものの大きさを決めないと、
うん、
条件がバラバラになっちゃって、
うん、
あれ、まあ、あとはカメラですかね、
うん。
カテゴリーを決めましょうか。
デジ1と、
デジ1コンパクト。
デジカメと、
はい、
じゃあ、それぞれ2部門で全員エントリーと。
はい、はい、そうですね。
でも、デジ、一番の場合、
うん、
焦点距離、あ、そうだよね、焦点距離変わったのか分かるんだよね。みんなが揃う焦点距離っていくつなの？
まあ、標準レンズがいいんじゃないでしょうかね。それでもちょっと難易度あ高くして、80ミリフライとか。
80?80、高野さんはあるの？
いや、ない。
ない。あ、じゃあ50ミリ。あ、フォーサーズの人は50ミリでも100ミリ相当になるので。
ああ、そっか。
それは結構きついか。
高野さんのじゃあマックス、かけ2倍にしたときにマックス何ミリなんですか？
14の42なんで。
85ぐらい。
はい。
そうですか。
APS-C で 50mm 近辺。
うん。
50mm、2405 あればいけるのか。
ちょうどいいくらいですかね。
小関さんは、その、小関さんがあるか。いっぱい持ってる。
いっぱい持ってる。
ごめん。じゃあ、フォーサーズでいうところの85で、はい、APS-C で、
50ないし、15くらい。
15くらいですか。
55? じゃあ、55って言うと、24105を使えばいいのか、僕の場合は。
うん、そうですね。
70。そうだよね。それしかないのか。あ、10、あ、そう、17だと40までしかないのか。やっぱ24105か。
はい。
はい。で、あと、統一しなきゃいけないのって何？
被写体の大きさが、まあ、距離ですよね、要するにね。
はいはいはいはい。
まあ、被写体の大きさなんですけれども、
うん、
あんまり小さい、でも、ギリギリ寄って撮れるものの方がわかりやすいのか。
近くで撮れる、ね、
最短撮影距離で撮れるものにしたら、うんうん、話が早いんじゃないかとは思うんですが、どうなんだろう。
最短撮影距離で撮れるもの。それ動いてるものじゃないとダメなんでしょ？あ、じゃなくてもいいのか。
動いていたら、はい。動いていたら被写体ブレしてしまうので。
うん。
はい。
そっか。
50センチ近辺？
そうです。
50センチ近辺。
はい。
あね。
センチ。
まあ、なんでもいいんですけど、簡単なものは、
うん。
ほら、新聞紙みたいなのが、それ、要は印刷物みたいなを、例えば壁に貼って。
いや、ちょっとそれ面白くないな。あ、じゃあ、50センチぐらいでしょ、はい、
うん。
50センチ。まあ、
花とか、なんで石ころでもいいんですけど。
花。
そう、でも人はね、動いちゃうので、人が動いちゃうので。
うんじゃあね、ラーメンにしましょう。
ラーメン。それラーメン食わなきゃいけないから難しい。
え、ラーメン食べないの？
あのラーメン屋さんにはあるよ。ラーメン屋さんぐらいですよ。
札幌一番でいいじゃん。
なるほど。伸びちゃう。まあいいや。
いや、みんながどんな
カップ麺でもいいです。
最初、丼サイズのなんか食べ物とかでいいんじゃないですか。
はい、わかりました。
うん、いや、なんか。
あれですよね、ラーメンぐらいの寸法ってことは、丼飯とか、まあ、10センチ。
カツ丼でもいいですよ。
はい。15センチから20センチぐらいね。
牛丼でもいいですよ。なんか美味しいものにしましょう。
あ、そういうこと。
ケーキが15から20。
うん
10?
クリスマスケーキはまだ早い。
いや、最短撮影距離って決めてしまえば、だいたいレンズを、うん、ズームレンズならそんなにとんでもなくマクロになることはないので、
うん、
多分みんな同じぐらいの距離で撮れるはず。
うん、
違ったら私は20センチまで近づいちゃいますっていう人がいたら、ちょっとそれは、そこまで近づくと不利になるので
。そうなんだ。
そう、近づけば近づくほどやっぱり不利になる。
そうなんだ。
はい。
いやー。
そこセーブしてますね。
そっか。じゃあ。
あとは、
はい。なんか食べ物で。
OK です。
美味しそうなもの。単純に美味しそうな写真が見たいだけなんだけどね。はい。ということで、
はい、
条件決まりました。85mm 近辺で美味しいものを。
はい。
どれだけシャッタースピードを遅くで撮れるか、
はい、
勝負。それコンデジのやつとまた分けましょうか。コンデジの被写体はなんか別のにしましょうか。
あ、でもね、同じものでやってみた方が、
あ、面白いのか。
差が歴然と分かると
思います。ああ、なるほどね。
多分コンパクトデジタルの方が有利だとは思うんですよ。
へえ、あ、そういうもんなんだ。
あ、
そうか。社会頻度深いからか。
深いし。
うん、コンパクトデジカメはどうしたらいいの？もう、
ああ、どうなんだろう。
何ミリってわかんなく
ない？これ、会社っていうか、あれによって
全然違う。CCD サイズとかで全然違うんで。
これはフリースタイルにします
か。ああ。
フリースタイルで。
あ、そもそもシャッタースピードどうやって遅くできんのかな。
あ、マニュアル、シャッタースピード優先モードがあるやつならできるけど。なかったらプログラムモードでいいと思います。
なんか。
はい、例えば。
こちらおまけということで。
おまけということ。もうこれはフリースタイルで、なんていうんでしょう。無差別級。
無差別級。
まあ、何やってもいい。
じゃあ、
まあ、三脚さえ使わなければ何やってもいい
よ。そうそうしましょうか、じゃあ。被写体もじゃあ、それぞれで。
はい。
あれですよね、手ぶれ補正は当然切るんですよね。
あ、そうだね。そうだね。そうだ。
まあ。
2400はついてるんだよね、唯一。
そうですね。もし、その、データとして、
うん、
あれ、手ぶれ補正がね、
うん、
このぐらい効果あったよっていうのがあれば、
うん、
ちょっと切ってみて。
ああ、プラスアルファでね。
うん、
なるほど。はい。それはいいかもしれないですね。
どのぐらい、言ってるほど効果があるのかないのかとか。
うんうんうん。
あと面白いんじゃないでしょう
か。なるほど。はい。じゃあ、およそ決めましたので、これいつまでにしましょう。
はい。次回が、再来週の収録？
そんな時までにやるの？結構。結構やる気満々ですね。
はい。あ、そっか。でも、次回はもう、テーマがいくつか決まってるから、もうちょっと後でもいいんですよね。
うん。うん、
そっか。まあ、1ヶ月後ぐらいにします。
そうしまし
ょう。急にあるんですけど。
ぐらいにします。まあ、でも決めとかないとね。
うん。
いつまでもやらな
くて。もし、あれだったら、リスナーさんの挑戦も。
ああ、それも面白いですね。リスナーさんもなんか、
はい、挑戦していただいて。
これだけで撮ったぞっていうのがあれば送っていただければ。ブログに載せますという前提で、サインは入れといていただいても構わないので、できるだけ遅いシャッタースピードで撮ったものを送っていただければと思います。送り先はトップページにあります、フォトスクランブルのメールアドレスの方に送っていただければ、一緒にワイワイと、審査というか、なんて言うんでしょう。
はい、
ジャッジに、我々の写真と一緒にジャッジにかかるということで、楽しんでもらえればと思います。ということで、一応、1ヶ月ぐらい。
はい。
これが23日配信なので、じゃあ11月の、27に配信する分だから、
はい。
15日まで、リスナーさんからの分を受け付けます。で、僕らもそこら辺には用意して、その週のうちに収録ができるようにと。いうことで、27日結果発表です。
はい。
ということで、手ぶれしないぞ写真、大募集中と。
はい。
ということで、頑張んないとな。ちなみに、だいたいどれぐらいのシャッタースピードになるの？
あ、ぶれない？
いや、スノーさんが、ここだったらまずぶれないで出せる。
ああ、それはちょっと危険ですね。危険だな。いや、向きによるんですよね。水平に構えると結構、8分の1とか4分の1とか。
4分の 1？
うん、そのくらいでもいいと思うんだけど。下向いて構えちゃうとちょっと、あんま指示しないかな。
小杉さんは？
一眼とやっぱり8分の1近辺かなと思うんですよ。ただやっぱり数取ってどれか当たるっていう感じになると思いますよ、うん、その辺までだと、
うん、数取るのは自由
そうだよね。
まあ、ただどのくらい取ったかっていうのをちょっと
あ、まあ、それは正直に申告してもらう。100枚取って、やっと取れたんだよっていうのもありだろうね。
まあ、でも実際そういうことありますね。うん、仕事だと。
まあ、そうかも。
なんとかして。
何枚取ろうが構わないと。ただ三脚は、あ、ストあの、小関さんが言ってたストラップ技はありなの？
ああ、いいんじゃないでしょうかね。そういうの、どうやったらこんなに取れたっていうのを。
ありということで。
うん、言っていただいた方が。
じゃあ、ストラップ使って、引っ張って、取るっていうのはありと。
はい。
要はカメラを手に持ってる状態で、カメラをどっかにくくりつけなければいいということで。はい。ということで、何秒出るんでしょうか。高野さんどれぐらいいきそうですか。
いや、私常にブレてるんでよくわから
ない。そうなんだ。
とりあえず止めることに必死なのと思います。
まあでも、
あれ、これ、イソバンドってあんま関係ないんでしたっけ？
結局、シャッタースピード
ですもんね。
だから。
まあ、イソカンド上げちゃったらシャッタースピード
は速くなっちゃうね。一番、
100
ぐらい。
まあ、それはその明るさによってやってくれればいい。
うん。
頑張ります。
ヒントとしては、息を止める。
常に止めてるんですけど。
あ、そうなの？
いや、でも私の場合、買い物した帰りに撮ってるんで、腕になんか買い物袋がぶら下がってる
んですよ。そうじゃん、それ、巨人の星のギブス的なことになってるかもしれない。そ
うハンディ部門でし
ょ。いや、それを取っ払った時にはもう、ピタッと止まってるかもしれない。
いや、どうか。
はい、ということで、どうなるか。まあ、ぜひ皆さんも参加していただいてね、これぐらいで撮れたというのがあれば送っていただければということで、途中経過は、応募の状況だけお知らせします。数値は言わずに、誰が今状況的に有利とか不利とかいうのは伏せておきながら、まあ、あと収録当日の楽しみと。というところで、いきたいと思います。で、最後にちょっと僕の個人的な告知があります。クリラジ関係のイベントがありまして、クリラジエキスポ2009というのが、2009年11月1日、お台場の東京カルチャーカルチャーというところであります。
はい、
入場料が1800円。で、応募がですね、おそらくクリラジの方のトップページ行ってもらえばバナーが出ていると思うんですが、なんとですね、これパーソナリティの人気投票的なのがあるので、ゼロになると寂しいなと思って、こっちの番組でも告知を入れてみました。ぜひ、ハンスケと選んで、応募していただければと思います。
行かなくても応募できるんですか？
いや、それはできない。
あ、できないですね。
多分。
うん、
これどうなんだろうな。できるようだったら、あ、でもなんか。
ふるってご応募ください。
あ、でもあんまりめちゃくちゃな数字になってもあれだから、これそうな人は、どうせここに入力するんであれば、ハンスケと入れておいていただければ嬉しいです。ということで、お届けしましたのはハンスケと。
はい、今やってみたんだけど、4分の1は厳しそうなスノート。
そうですね、とりあえず数取ってごまかそうかなと思ってる化石と。
これから毎昼はラーメンだなと思いました。
はい、ということで、また来週。
失礼します。